鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手は鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、12月16、17日にですね、これ札幌なんですけども、はい、鉄道文化博覧会っていうですね、
はい、
多分これ初めてのイベントじゃないかなと思うんですけども、はい、うんうん、これが開催されます。
はい、
まあ、これはあの鉄道にいろいろと親しんでいただきましょうということで、場所がですね、札幌市中央区北1西1あの札幌創生スクエアなんですね。
はい、
で、まあ、正式名称はあの札幌文化芸術交流センターの、まあ、1階と2階 で16日が10時から17時まで、から10時から15時まで、あ、17時ですね。で、入場無料になっておりますので、ぜひ来ていただきたいと思います。で、ここでですね、私ですね、ちょっとあの、東北海道鉄道研究会っていうですね、ちょっと怪しい団体名で出展を予定しております。
はい、
2日間ともですね、私あのブースに、おりまして、まあ、あの東北海道にまつわるところの鉄道関係 の、
はい、
あの動画ですとか、それからの画像なんかをちょっとご紹介したいなというふうに思って、おります。とっても2日間楽しいもので、で先着1000名の方にですね、1000名ですよ、記念の光景入場券も、プレゼントだとかですね、
欲しいですね。
あとお子様にはですね、クリスマスプレゼントもなんかあの主催者の方で用意してますので、でいっぱいですね、道内のこういった私のようなですね、鉄道愛好家の団体が、はい、集結しますので、うん、ぜひ来ていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、ですね、今週とそれから来週はですね、あの根室本線の話をちょっとしようかなと思ってました。はい、まあ、で根室本線っていうのは空知の滝川から、はい、富良野、帯広、釧路、そして、根室までの 443.8km だったんですね。で、これなんで今日取り上げようかなと思ったのはですね、あの11月の下旬に、まあ、ちょっとあの所用で旭川行く用事がありまして、はい、であの札幌から旭川まであのライラックに乗ってったんですね、もちろん。はい、そうするとですね、あの滝川を過ぎると旭川の方面はまっすぐ行くんですが、
はい、
そこから滝川からの右に線路がボーッと伸びてて、これ根室本線なんですよね。はい、で、まあ、昔っていうかあの、まあ、小学校中学校とか高校の時に当然まだ札幌までの特急だとか、急行っていうのはこの根室本線経由だったんで、はい、あ、ちょっとなんか懐かしいなと思って、いろいろなこう思い出がよみがえたりしたもんですから、まあ、今日はこの根室本線の話しようかなと思ってできました。それで現在はですね、この根室本線残念ながら、
はい、
2016年 の、 台風の影響で、今普通なんですよね。でバスがこの間走ってます。で今年私も1回ここ乗ったんですけど、
はい、
私乗った時すげえバス混んでたんですよね。
はい、
だからまあ多分あれツアーの方ではないかなと思うんですけど、乗ってました。私が乗ったのは新徳から東鹿越っていうところまでなんですけども、はい、まあ、ここのバス今バスなんですね。で残念ながらそれこそ来年3月末にはこの富良野と新徳の間、
はい、
81.7 キロがまあまあ廃止になっちゃうよということなんですね。で、ここでですねちょっとあのあれですか、根室本線があって、あですか、あの釧路からその札幌に行くということになると、まあ、釧路から新徳までが、まあ、根室本線 で、
はい、
で新徳から、先、シムカップとか、南千歳、これまでが石勝線っていう線路なんですね。ただ厳密に言うと、根室本線と石勝線って、新徳とその、ぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ曲がってあのカリカチ峠を越えてくるんですけども、はい、その途中にある上落合っていう信号場ですね、はい、ここでこう石勝線と根室本線は分かれるんですね、はい。で、新徳 を札幌方面に出るとまず最初にあの西新徳っていう信号場、そして次が広内、はい、で、新カリカチっていうあの、カリカチ、トンネルの、まあ、5キロぐらいのトンネルなんですけど、その手前にこの新カリカチ峠っていうのが、あ、信号場っていうのがあって、まあ、ここを抜けていくとすぐトンネル入バーッとこう入るんですね、
はい。
で、あ、もうすぐトンネル終わりかなっていった時に、なんかあの分岐器を渡るこうガタガタガタというのがあって、はい、でよく見ると、進行方向に向かって、右側に、もう一本レールが出てきて、はい、でここでこう列車交換が、まあ、できるとトンネルの中なんですけどね、はい。それで、左に曲がっていくと石勝線で札幌方面で、右に行くと落合駅とか、はい、生田とか富良野方面、まあ、昔 の根室本線があるんですけど、まあ、残念ながらここが今、まあ、使ってない状態、うん、なんですね。で、まあ、このトンネルの中 の、 あの駅っていうのは、まあ、大変珍しくて、で、この間は私はその列車ダイヤをちょっと見たんですけど、まあ、今ですね本当は列車ダイヤって、昔の国鉄とか JR 北海道から出てたやつは絶対もう手に入らないものなんですけど、うん、時刻表を頼りに列車ダイヤを作ってる人たちがいるんですよね、個人 で、
はい、
で貨物列車はどうするのかというと、まあ、この番組でも私何回か、はい、ご案内したんですけど、貨物専用の時刻表っていうのがあるわけですよ、はい。それをこう組み合わせて、列車ダイヤを引っ張っていくと、まあ、大体わかるんですよね。
逆にこう起こしていく感じですね。
そうなんですよ、
はい。
本来的に言うと列車ダイヤがあってそれを数字化したのが時刻表なんですけど、はい、逆で時刻表の数字を見ての列車ダイヤっていうのを作るという、はい、そういう方がいらっしゃってですね、あ、でなんか今若い方々に聞いたらなんかアプリがあるっていうんですよね。その時刻を、列車の時刻をダダダッと入れていくと、
はい、
ダイヤが出来上がるというです
ね。
これダイヤっていうのが分かってる人は斉藤さんのようにって言うんですけど多分この番組を聞いているほとんどの方々は何言ってんだか分かんないなっていう列車ダイヤっていうのは縦軸に駅名がダダダトトトトッと並んでて、それで横軸に時刻が並んでて、で列車がこう線にな、日本の線になってこう表現されているもので、でこの列車、まあ、A という列車とそれから B という列車がどこで交わるだとか、それからどこで追い抜きをするかとかっていうのが、まあ、一目見てわかるんですけど、でその作った方の、列車ダイヤを見ると、まあ、残念ながら現在はですね定期列車でこのトンネルの中の上落合信号場でこう列車交換をするっていうのが今のところないんですよね。全く使われてないですよ、
はい。
で私ももう、まあ、ここも何回もこう通ってますけど経験ないんですよね、最近ですよ、
はい。
昔 の、 その根室本線がすごくこう、まあ、私がこう例えば中学校とか高校だとかそれから二十歳ぐらいというか20代ぐらいの時に、乗ってた時には上落台で、まあ、列車交換というのが確かあったはずなんですけど、まあ、今全くないという状況なんですが、まあ、この駅でこう石勝線と根室本線は、まあ、分かれるわけなんですね。で、この石勝線ができる前ってこの新徳からそのカリカチ峠越えて、で上落合信号場を越えていくと、まず落合っていう駅があって、はい、 まあ、今でも国道38号線でこう車で釧路からその富良野方面行くときにはこの落合の駅前必ず通るんですけど、はい、でこの落合の次が今度イクトラっていう駅で、はい、まあ、ここはあの、高倉健さん の, あのポッポ屋っていう、はい、まあ、映画の舞台になったところで、このイクトラは今でもホロマイ駅とかっていう、はい、あのプレートかかったり、それからこの列車、ここの場面で使われてた列車がちょっとあの3分の1だけなんですけど、はい、ちょっと悲しい姿なんですけど、駅前に保存されたり、まあ、本当ロケそのままなんですよね。で、このイクトラの次の駅が、東シカゴ駅っていう駅 で, でこっから富良野までは今でもあの列車が、はい、まあ、通ってるところなんですね。で東シカゴ駅って、まあ、行くと、まあ、本当昭和チックな駅舎があって、まあ、ほとんどそれしかないんですよね。だけどこの東シカゴ駅ってあのとってもあの重要な駅で、ここですね、石灰岩が取れるんですよね、うん、でここで取ってた石灰岩というか石灰石は釧路まで運ばれ、でさらにあの釧網線を通ってあの中斜里っていう駅まで行って、はい、でそこ の, あの製糖工場とかでこう使われてたんですよね。でなんか石灰石を積むようなその何だかね、あれ紫じゃないな、ピンクがかった貨車があるんですけど、はい、それがよくこう連なって釧路とか釧網線を走ってた、その元になるのがこの東シカゴ駅だったわけなんですね。で東シカゴ駅を出ると今はないんですけど、以前はのシカゴ駅信号場っていうのが、あったんですけども、これ残念ながら1986年に廃止になってます、はい。で何年か前にこの跡見に行ったんですけど、はい、まあ、信号場ですからこう上りと下りの線路がこう2本あるんです、はい、で、まあ、今1本しかないんですけど、ああここだなっていうのが分かるような、まだこう道床っていうかバラストがちょっとまあ広く残ってたところだったんですけど、残念ながらここも廃止になってましたと。で、このシカゴ駅信号場っていうところを、越えていくと、金山湖を横切るんですね。ここはあの撮影ポイントとしてはもう有名なところで、特になると紅葉のシーズンですね、列車がこう鉄橋を渡ってる両サイドがもう紅葉で真っ赤になったり黄色になったりだとか、すごくこう綺麗なところなんですね。でこの金山湖っていうのはダムでせき止められた、まあ、人造湖で、はい、カヌー屋なんかも非常に、うん、有名ですし、キャンプ場も、まあ、あるところなんですね。で、この金山湖を渡るとすぐトンネル入って、でそこから今度金山とかですね、下金山とかっていう駅が、まあ、続くんですね。で私その昔そのここの列車でこう特急とか急行に通った時に、この金山とか下金山あたりから、私の記憶が正しければ、確かに水田がここであったんですよね。で我々こう釧路人にとってはその水田って近くにないので、はい、
そうですね、
すごく新鮮だったんですよね、はい。まあ、こんな話をですね、関東の方にしたらそんなに米珍しいのとかって言われるんですけど、はい、僕らは、まあ、牧草地とそれから畑作しか知らなくて、水田って知らないので、この金山とか下金山のあたり通って、まあ、米、まあ春先になると田植えのシーズンですよね。で夏はもう緑のすごく濃い稲が育って、で秋はその 黄金色に光ったそういったこう稲がこう見えるというところで、で今でも実は記憶に残ってるのが、その水田に水をやるためのなんですか、用水路っていうんですかね、はい、これがなんか強烈にそのもう今、まあ、あれからもう50年40年経っても未だにまだちょっとその用水路が記憶に残ってて、うん、で今年ここの乗った時にもやっぱり同じような用水路があったんで、あやっぱり全然変わってないだなと思って、おりました。でこの下金山を過ぎると次が山辺っていう駅で、ここちょっと市街地があって、でやっぱり富良野メロンっていうんですかね、そういうのをこう秋になると、まあ、夏から秋にかけてですね、果物と とか、それからの陶器なんかを売ってるような町ですね。でその次が布部っていう駅、はい、で、その次が富良野ですね、はい、でこの布部っていう駅はまあ、私国鉄にいた時に、当然こう釧路鉄道管理局っていう区域で、仕事をしてたんですけども、この釧路鉄道管理局の時代は布部までが釧路鉄道管理局のエリア で、はい、で今釧路鉄道管理局っていうのは、まあ、JR 北海道になって釧路支社になってるんですけど、はい、今は新徳までなんですよね、うん、ですからこの布部までっていうのが釧路鉄道管理局 で僕らこう、まあ、若い、国鉄職員になりたての頃は当時はパスっていうのがもらって、はい、うん、まあ、釧路鉄道管理局の中は急行の自由席までは無料で乗っていいよっていうパスがあったんですね、まあ、今の定期券みたいな形のやつなんです、はい、でその時は布目までだったんですよね、はい、釧路鉄道管理局、うん、でだから札幌とか行くときはこの布部から、札幌までの乗車券を買って、はい、ただ買っても僕ら国鉄職員の場合は半額なんですよね。だから本当に安く、その当時も札幌までは、はい、今ちょっとどうなってるか分かんないですけど、はい、まあ、行けてましたと。だからこの布部って本当ちっちゃい駅で、はい、ただここあれなんですよ、布部って北の国からの結構ロケ地とかになったところで、はい、あ、はいはい、今でも駅舎の中にその北の国からのなんかこうゆかりのものがちょっと置いてあって、うん、なんかノートが置いてあったりだとか、あ、まあ、する駅だったんですよね。でだから私にとってもこの延べというのは北の国からのロケ地とかっていうよりは、釧路鉄道管理局に勤務してた人間としてはここまでが釧路なんだなっていうところだったんですよね。それでこう富良野について、冬の間はスキー場がこう見えるんですね、はい、鉄道からあれがすごく記憶に、まあ、残ってましたね。で、この富良野を過ぎると、今度は芦別とか、はい、赤平とか、うん、まあ、そういうちょっと大きめの町に帰ってくるんですけど、まだその昭和50年代とかって炭鉱がまだちょっとまだ元気な時で、はい、まあその構内が広くて関っていう貨車、まあ、これ石炭を積み込む貨車なんです。そういうのがまだゴロゴロいた時代だったんですね。まあ、だからなんかあの時まだここ私鉄もなんかあったようなんで、そんなのも乗っとけばよかったかなとかと思うんですけど、まあ、残念ながら、もう今行ってもですね、構内は確かに広かったんだなっていう跡が残ってるんですけど、まあ、残念ながら今も石炭ももちろん出てないですし、で赤びらの駅はすごく立派になったんですよね。なんか市の施設と一緒になったような施設で、芦別はなんか多分あれ昔とそんなに変わってないんじゃないかなと。で芦別の駅、芦別って何でしたかね、なんか健康ランドみたいのがなんか芦別レジャーランドでしたかね、はい、なんかそれがなんか確か僕ね駅前に大きな看板あったような気がするんですけど、まあ、今残念ながらそういうのもまあないんですけども、まあ芦別、赤平、そして、滝川と、はい、で、その釧路からその列車でその行くと、この滝川に着くとっていうかその手前ですね、右側にその電化されたこうポールっていうか支柱がこうあって、それで函館本線、旭川からの函館本線がこう寄ってくるんですよ、まあ、実はこっちが寄ってくるんですけど、はい、あれ見えたら、ああなんか札幌に着いたかなっていうでそこでその滝川駅に着くと、やっぱりその電車がいると、あ、なんか都会に来たなっていう感じを随分受けましたですね。だから先日旭川に行くときはその逆で、滝川からその富良野方面に行く線路を見ると、あ、なんかあっちに乗ってくと釧路にそのまま戻れんだけどなとか、ね、そういうふうに、思っていた、はい、この滝川なんですよね。まあ、この後は、まあ、岩見沢行ってから、まあ、札幌行くんですけど、まあ、大体滝川から札幌って90キロちょっとですから、まあまあ1時間ちょっとぐらいで着いちゃうんですけど、なんかもう滝川着いたらもう あもう札幌だなみたいなような感じで、そんなようなことでした。まあ今根室本線のちょっと、まあ、本当概略お話ししたんですけど、まあ、次回はですね、来週は実際にその列車に乗った時にちょっといろいろなちょっと思い出があるの、はい、まあ、人の思い出話って大した面白くないかもしれないですけどちょっと記憶をたどりながら、はい、来週はその根室本線の、まあ、後半をお話ししたいと思います。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。